こんにちは。いつもありがとうございます。今日は子ども性ということをですね、ちょっと考えたいということで、書かせてもらいました。子ども性という言葉をここ最近ですね、何度か使っていて、このコラム、このサイトをフォローしていただいている方は、僕が人権に関わるようなですね、子ども条例に関わるような仕事をここ最近しているということをご存じいただいていると思うんですが、それと絡んで、いろんなことを考える中で、子ども性というところの着想に至っているというところがあります。で、最近のコラムでいうと、最後に大人が語らないことというコラムをですね、数日前に書かせてもらって、その中で子ども性という考え方に言及したということなんですけれども、もう少しだけそのことだけをピックアップしてですね、お話しさせてもらおうかなと思うんですが、まずその前の最後に大人が勝たないことというですね、これ結構大事な、ことだと思うんですけど、これについて、リンクを貼っておきましたので、もしまだご覧いただいてない、お聞きになっていただいてない方は、そちらを先に聞いていただくといいかなと思います。で、東大の名誉教授で教育学のご専門だった佐伯豊先生という先生のご著書ですね、幼児教育へのいざない、円熟した保育者になるためにという本をですね、僕は一つバイブルのようにして、いつも読んでいるわけですけれども、佐伯先生は子どもらしさという表現を使っておられて、僕が言ってる子ども性ということとあんまり齟齬はないんですが、子どもらしさという表現を使うと、今の佐伯先生の表現は僕はそれで受け入れているんですが、なんだろうな、日常会話で、それをですね、使うとこうあるべきみたいな、べき論になってしまうというところが、ちょっと多分にあるかなということで、子供らしさっていう、そうじゃなきゃいけないみたいなことになっちゃわないようにですね、子供らしさという表現をあえて使わずに、もう少し、客観性を担保した感じで子供性という表現を使った方がいいのかなということで、そういう表現をしているということですね。つまり、なんだろうな、例えばそれをどう定義するかとか、そういうものを誰が持ってるかとかっていうことを、なんか客観性、なんていうのかな、科学的にこういうものがあるって言いたいわけじゃなくて、そういう概念を想定して子供を見るっていうことを、提案してるっていう感じですね。で、その子供性という表現に何が入っ、どういう特性が入ってるのかと言われると、まだ、僕の中でもあんまりはっきりしてなくてですね、だけど多くの大人は大人になるプロセスの中で失っていくもの、大人になるプロセスで得るものが多分いろんなことあると思うんですね。例えば周りの人に配慮ができるようになるとか、他の人の気持ちを考慮して、自分の思いをちょっと飲み込むとかね、そういうような大人になると獲得していくけど、それにとも何かを獲得するときには、何かを失っていることも多いのでそういうものを失っていくもの、例えば周りへの配慮は一旦置いといて、でもどうしても自分がやりたいことに没頭してですね、ちょっと周りのことに迷惑かけちゃうかもしれないけど、でもこれやりたいんだっていう思いをすごく持つみたいなのって子供特有じゃないですか。で、そういうものをなんとなく、で大人で、それを全部の大人が失うかっていうと、決してそんなことはなくて、配慮しながらもそういうものを発揮し続けてる大人っていうのもいっぱいいるんですよね。だから、その概念としてどこまでそれを精度を上げていけるかっていうのは、これは僕に問われていることなんですが、子ども性というのを想定して、考えて、いくことで、子どもと大人が、上下関係にはないんだということを、まず前提にして、保育、就学前教育をしていきたいということなんですよね。で、保育だけに限らずですね、いろんな場面で、要は子どもの人権というのを考えた時に、子どもも社会の構成員であり主権者であるという大前提が侵されがちだと。 それは子供は未熟な存在、幼稚な存在であるという、子供は大人が持っているものを持っていないとい う, 足りない存在として見られているということを、なんだ、そうじゃないんだというふうに考えたときに、大人がもう持たなくなったものを持っている存在、子供だから感じることができることもあるということを考えたときに、そういう子供性ということを想定して考えることによって、対等な関係、どっちが上でも下でもないということを想定できるだろうということなんですよね。それが大前提ですね。でそうやって考えていくと、対義語は何だろうっていう、この話を、まあ、僕と近しくですね、いつもお話しさせてもらってる方とこの間も喋ってる時に、じゃあその対義語は何だってなったら、大人性なんだろうか、でも大人性ではないし、大人性が何かっていうのも分かんないですけど、さっきの他者への配慮みたいなことのもう一つ大人性だと思いますが、他者への配慮ができる人がじゃあ何かに没頭することができないかって、多分そんなことはなく、両方が両立することはできるので、大人性ということは対義語ではないんだろうねという話はしたんですけど、だから自分でこうやって、こういう考え方という、提案をしておきながら、 もっともっと考えていく必要はあるんですが、ひとまずですね、こういう今人権とかっていうことを考えたときに、そういうことを想定していくっていうことの大事さっていうのをまずは訴えたいということなんですよね。で、その子ども性っていうのを考えていく上で、実は僕が最近調べているというか思っているのは、まあ、古くからこれに近いことってやっぱり言われているというか、そういう言葉とかそういう表現とかそういう人権とかいう話とつながってるわけではないんですけど、例えばピアジェとかビゴツキーっていうような心理学を中心にですね、子どものことを子どもの理解を深めようとしていた学者たち、それから臨床系でいうとウィニコットっていう人は僕は好きで、読んだりしてますが、だったり人類学でいうとメルロポンティとかですね、そういう人たちもいると。で国内の保育関係でいうと、もちろん倉橋創造とかですね、津森誠であったりとか、そういう人たち、さっき言ってた佐伯豊もそうですね、でもうそうだし、あと臨床心理系でいうと河合駿であったり中井久夫であったりとかですね、そういう多くの学者が子ども性という表現は使ってないけど、それにつながるような話をずっとしてきていると。で、全く違う視点ですけど、僕が非常に寄って立っているギブソンという人の話、時々ここでもアフォーダンス理論という話をしてますが、生態学的な心理学ですね、ギブソンの後を受けたエドワード・リードという人もいるんですが、この人もすごく子どもの発達に関するところをやっているし、ギブソンの奥さんで、ギブソンと同じかもしくはそれ以上に著名な心理学者である、ど忘れしちゃいましたけど、ギブソンの奥さんですね、本当にお名前をど忘れしても、エレノア・ギブソンですね、エレノア・ギブソンという方もいますし、あと生物学でいうとユクスキュルという人がですね、生物から見た世界というような話を書いてますが、これも僕が言ってる子ども性ということに通じる考え方だというふうに思っています。まあこういう、新しく、決して新しいわけではないんですが、その幼稚さとか未熟さっていうものとは違う、いわゆる子どもっぽいみたいなね、表現はもうなんか幼い未熟だということを含んだ表現だと思うんですけど、そうじゃない、子どもしか持ってない特性みたいなものがあるということを、ピアジェをはじめ、まあ、ピアジェ等々、先挙げたようなね、学者や、それから保育の先生方もそれを知っている人、感じている人、大事にしている人はたくさんいると思いますね。そういうものを、 理解し考えて想定していくっていうことを僕としては問題提起というか提案をしていきたいということを、まあ、今思っているということです。ただ、保育に携わっていても子育てをしていてもそのことに気づいてない、それを感じ取れていない、やっぱり子供を見下していて、という人が一定数いる、まあ、たくさんいるっていうと語弊、でもまあたくさんいると思います正直、まあ、気づいてないというかね、悪意があってということでは全くないと思います、はい、でそういう人たちがいろんなストレスだったり仕事上の問題であったりそういうのを解決するときについ、不適切な行動として現れてしまったりとかいうことが、まあ、今起こっているのかなという感じはしてますが、まあ、不適切な保育の問題はまた別の問題なんで、あ、まあ、別の問題って人権絡みで言うなら別でもないんですけど、まあ、今ここで話していることのテーマとはちょっとずれるので、一旦置いときますが、でその中でもですね、僕が今読んでる本の読んでるというか、まあ、座右において、パラパラと見ている本の中でですね、子どもの世界をどう見るかという津森誠先生の本が、まあ、あるわけですけど、それにですね、生命性という言葉が出ています。29ページですね。で、そこに、まあ、文章のところに少し引用を書きましたけれども、こういう生命性みたいなものも、まあ、さっき例題で出したような話と似てますが、子供ならではというかですね、子供ってやっぱりそのエネルギーに満ちている本来はずですね。でそれを大人は管理の方に向かいたがると、まあ、面倒くさいとかですね、うるさいとかですね、そういうのがあって管理の方向に向かいたい。だけど子供はそういうエネルギーであったり、自分の興味であったりそういうものを存分に発揮して、発揮したいという欲求を持っていると、そういうですね、性質を持った存在として、でそれを発言する、そこを表して発揮していくことがすごく子どもにとっては大事だということが言えると思うんですね。そこには決して未熟さだけではなくて、未熟さ、それをコントロールできないとか、人のに配慮して発揮できないとか、そういう幼稚さみたいなのはある程度あるのかもしれないですけど、でもそこに見習うべき姿とか、そういう生命性を持ってるからこそ感じ取れることみたいなのがやっぱりあると思うんですよね。そこをちゃんと大人が感じ取る、そこから学び取る、そこで子供が感じたことを教えてもらう、で、社会を構成していくとか、組織の運営をする、園の運営をするっていうものに対してちゃんと生かしていく、子供も生きやすい世の中、大人だけじゃなくて大人も子供も生きやすい世の中っていうものをどうやって作っていくかっていう、社会を構成する主権者としてというのはですね、子供はやっぱり言葉を持っていないので、そこは大人がやっぱり汲み取ることが大事だし、それを汲み取るためには子供性というものをに対するリスペクト、そういうものを想定して理解をしようという、 お邪魔させてもらおう、一緒に考えよう、一緒に私も感じようというようなことをしていく必要があるっていうことですかね。はい、そんなことをまあ考えています。はい、で、この子ども性ということについてはもちろんこれからもずっと考えていきたいと思いますし、言語化してるかしてないかは別にしても、そんなことを分かってたわいという人はいっぱいいるだろうと思うんですね。だからそのことをぜひ教えていただいてですね何だろう、世の中に知ってもらいたいというか、広めていくというのか別に広める、まあでもそうですね、同じような共有をして共通認識をして、何て言うんだろうな、対等な世の中というのか、 はい、暖かな世の中になっていくといいななんてことを思っているということなので、ぜひ、これを聞いてですね、私はこう思うとかっていうことがある方はですね、ぜひ教えていただきたいなというふうに思っています。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また近いうちに、お出会いしましょう。はい、ありがとうございました。